皆さんこんにちは。本日も多数ご来場いただきましてありがとうございました。久しぶりに今日は雨が降りまして、傘を持ってきたんですが、私ここ10年以上、月例会をやっておりますが、傘を私が持ってきたという記憶は今までないんですね。おそらく今日が初めてじゃなかったかと思います。まあ、めったに月例会の日に雨が降らないんですが、どういうわけか今日は雨が降りましたが、まあ、これも、長年こうして熱心に月例会を続けてまいりましたためのお天道様の嬉し涙であろうというふうに考えているわけです。それで今日は第3課、その前に、三日月為助氏の大変興味深い有益なお話をお聞きしまして、どうもありがとうございました。アメリカの長所短所いろいろと実際に現地で住まれた経験によりましてお聞きすることができて、本当に、良い参考になったと思います。まあ、とにかく外国を見る目というのがなかなか見る目がしっかり身につかない傾向がありますが、こういう話が本当に良い、勉強になりますですね。それで今日は第3課、宇宙の法則の応用というところを、一つ解説したいと思います。これは現代ではこういうふうになっておりまして、 The application of cosmic law となっております。 cosmic law が宇宙の法則、 law といいますのは法律という意味もありますが、法則という意味もありまして、この場合は法則ですね。宇宙の法則の application、応用というわけで、まさにこの現代の通りにここが訳されているわけです。それでまず最初に、神は人間の体験の責任者ではないと説明しました。でここで例として電気を引用しましょうとありまして、神は責任者ではないというところのあそこを見ますと、まあ、例えば家庭で電気器具などを使いまして、その応用法を誤ってそのために感電したり、あるいは火傷したり怪我したりすることがありますが、しかしその場合はあくまでも人間が無知なためにそういうことをするのであって、電力を供給している元の発電所の方では何の責任もないわけですね。ただとにかく公平に電力を分配しているだけです。でこれと同様に宇宙の創造主とも言うべき、ここでは神という、まあ、名前にしてありますが、創造主とも言うべき宇宙の根源的なパワーというものがあるとすれば、それが要するに創造主と言えるんでしょうが、これが人間にその全く平等に H またはパワーその他意識と言ってもいいでしょうが、そういうものを与えていて、もうみんなを公平に生かそうとしているんだけれども、しかし人間様は残念ながらそれに気がつかないで、自分の内部に宿るパワーをこれを悪い方にも使ったりします。最も端的なパワーといいますのは、まず私たちの持っております腕力ですね。人を殴る力、腕力、これもやはり神から与えられた力の応用ですけれども、それは人を助けるためにその腕力を使うなら良いですが、そうじゃなくて本当に人を殴ったりする、これは大変なその誤用である、誤って用いる誤用であるということで、結局人を殴る、そして怪我をさせる、あるいは殺す、そこで、警察に捕まえられて、今度は行くべきところに行くようになるというようなことになりますが、これは全く本人の責任であって、その人を殴る力を与えた神の責任ではないというわけなんです。 で人間にはもう随分いろんなその、力がその腕力ばかりじゃなくて、いろんな知性それからその他能力が、まあ、無限と言ってもよいほどに内蔵されているんだけれども人間は全くそれに気がつかない。でしかも無意識にそういう力を悪用しているというわけです。でそれはすなわち人間にエゴの心が強くて、とにかく自分中心に何もかも考えようとするということからそういう悪用が起こってくるというわけですね。だからエゴの心を訓練することという込み出しが34ページのところからあります。つまり人間は自由意志を持っていて創造主の法則の応用法を知らねばならないんですが、それを知らないわけでその自由意志をむちゃくちゃにその応用するわけですね。だから自由意志というこの素晴らしい意志が与えられているのならば、その法則を正しく用いれば本当にそれが素晴らしい応用法になるんだというわけです。で意志というのは人間の心の意志とそれから、内部に宿る神とも言うべき宇宙の意識の意志と2つあるわけです。2つ、原文ではこういうふうになっておりまして、Will of Consciousness、 これが意識の意思ですね。あの Will というのは名詞になりますと意思という意味になりますね。もう一つは Will of Mind、 心の意思とありまして、この二つは確実にあるものであってこれは否定することができない。そこでこの2つは非常に重要なものなんですけれども、意識の意思というのはの表現は親切で豊かで美しいとありますね。これが大変その重要なところです。この生命の科学の中でもう最も重要だなと思われる箇所が何箇所かありますが、これもその一つですね。意識の意思の表現は親切で豊かで美しいと。ここのところは原文はどういうふうになっているかといいますと、この原文をいちいち私が出しますのは私がいい加減な自己流の訳をやったんじゃないんだという、あるいは突拍子もないいい訳をやったんじゃないということをはっきりさせるために原文を出すわけなんです。ここで意識の意思は意識の意思の表現は親切で豊かで美しいのですとあるのはどういうふうになっているかといいますと、こういうふうになっていますね。それはというのは、これはこの意識の意思のことを意味するんですが、それは親切で、そしてメロウ、これが豊かで美しいという意味を持った形容詞でして、大体はこれは芳醇な、例えばワインなどがよくこの、発酵しまして大変味が甘美なというような、芳醇で甘美なというような、そういう意味によく用います。だから豊かで美しいというのは Rich and beautiful というふうなことを言いますと、ここはまるで意味がおかしなことになるんですね。なぜかと言いますと、 この豊かで美しいというメロというのは、ものの内容自体が非常にこのこう成熟して豊かで美しいというような意味なんです。これをビューティフルと言いますと、これは見た目で美しいというだけで内容までは言わないんですね。ですからよくテレビのコマーシャルで、言うんです、英語で言うんですが、For beautiful human life というのことを言いますね。あれが美しい人生のためにという意味に言われるんだそうですが、あれ問題になっているそうですね。あんな英語は本当はないんだというので、だからこういう場合の、豊かで美しいというのは内容自体がもう非常に豊かなことですから、メロと言いますね。まあ、例えば、例文を挙げますと、The mellow colors of the roofs in a Swiss village という例文が仮にあるとしますと、あるスイスの村の屋根の色の美しさという意味になりますが、これは見た目で美しいという意味じゃなくて、この屋根の色がですね、非常によくいろいろ考えられて調和した、自然とよく調和した、そういうような内容のある美しさという意味です。これをもし beautiful colors といえば、これは見た目だけで綺麗なという意味になるんです。確かにスイスに行きますと、屋根の色なんかが非常に綺麗ですね。とてもじゃないですが、もう日本の家屋はまず足元に寄らないというようなことです。まあ、とにかく意識の意思の表現は豊かで、親切で豊かで美しいのですが、エゴの意思は攻撃的で威張っていて自己中心的ですと。これは人間のエゴの意思ですね。それから意識の意思は恐怖を知りませんが、エゴの意思は生活すべてを通じて恐怖し、多くの過失を犯しますと。ここが根本的な違いですね。意識の意思は恐怖を知らない、全く恐怖を知らない、それはこの大宇宙の中に恐怖すべきものは本来何もないということを知っているからですが、心はそういうことを知らないですから、もうしょっちゅう恐怖心に満ちているというわけです。それで、神の意思、そこの35ページのしまいのところ、神の意思は常に完全な調和をもって表現し、いかなる現象にも歪みを引き起こしません。だからこの意思のもとにある人体は核も見事に表現されているのですとありますね。つまりこの神の意思というのは、要するに意識の意思と同じことであって、神というのはあんまり良くないですけど、という言葉を用いるのはですね、なんか宗教と勘違いされますが、まあ、アダムスキーはどういうわけか時々これを使っているんですが、原文ではもちろんゴッドとなっていますけども、まあ、意識の意思です。でこれは人間をとにかく完全にしよう、完全にしようというふうに、そういう意思を持って働きかけていると。人間ばかりじゃないでしょうね。あらゆる現象界を全て完全にしよう、完全にしよう。ところが人間はなかなかそれに気がつかない。本来ならば意識の意思が非常に完全だということに気がついておれば、人間の人体というものは、人体というものは、まあ、こういうふうに非常に精妙に、その複雑に作られているばかりじゃなく、本来は病気にもならないで完璧な健康体になるはず なのであるから、そのような方向に自分のマインドを、意識の意思に合わせていくならば完全な健康体になるはずだというような理論が成り立つわけです。本来病気であってはならないはずです、人間というのは。ところがあらゆる人が大抵みんな病気になって、もう、悩んだり苦しんだりするということは、内部の完全に生かそうという意識の意思に全く気がついていない。エゴだけで、エゴの意思だけで、つまり心の意思だけで 生きよう生きようとするからもうしょっちゅう過ちを起こします。まあ、ごく簡単に言えば腐ったものをそれと知らないで食べて、腹下しをすると、これはもう心の意思による一つのエゴの判断ですね。判断でそれは食べたらいけませんよという内部の意識の意思が、ささやきかけるんだけれどもそれに気がつかないということになるわけです。そのことを次に書いてありますね。36ページの初めに書いてありますわ。初めのところを見ますと、もしエゴが動揺し混乱し緊張し法則すなわち意識と調和しないならば必ず不祥化と便秘が起こります。まず胃がやられるわけです。胃腸がやられます。で、大体普通しょっちゅう胃が悪い胃が悪いという人を見ますと、非常にこう何かイライラしたような心配症といいますかね、こう物をくよくよくよく考えるような人に多いですね、胃が悪いという人は。あるいは職場で上役からしょっちゅう怒りっぽい上役からしょっちゅう怒鳴りつけられて、そしてもうしょぼんとなってイライラしているような人、これ胃がやられます。で、人体のそのあらゆる器官の中でこの胃ぐらいに人間の想念をよく反映するものがないんだそうですね。だからそういう怒りっぽい上役のもとでしょっちゅうこき使われているような職場なら断然そこはやめた方が良いです。もっと別な明るい職場を見つけてですね、そういうところへ移っていくと。で、それも当然のことながらミラクルワードによって確実に実現しますからね、心配はいりません。あるいはもし皆さん方が職場である程度上役であって、ある程度っちゃ失礼ですが上役であって、そして大勢の人を使う立場になるならば絶対に部下は怒らないで、明るくその爽やかな態度でですね接するということは、大変重要です。ところが神の意思は人間の歪められた意思に自らを貸さない。歪められた意思にまでは神は関係ないわけです。そこで人間は苦痛によってその歪みに対する代価を支払わなくちゃならない。これがある種の人々が学び取るための唯一の方法ですとありますね。ところが一方、人間はそうまで内部に宿るその神とも言うべき意識の意思に気がつかないで、まあ早く言えばめちゃくちゃな生き方をしていても、そのやっぱりある程度人体は保たれるんです。まあひどくその人を傷つけたり、あるいは殺したりしてもですね、殺したりしてもそういうような殺人を犯すような人が監獄へ入れられて独房の中にいると、次第に体がもうずっとこうダメになるかって、そうじゃないですね。飯だけ食っとるさえすればなんとか監獄の中でも生きながらえていくことができるのは、これは要するに人体の中に本人の心とは全く無関係な、肉体を生かそうという一つの、意識の働き、調和の働きというものがあるわけです。そこで人体内には知性の二つの面があることがわかると。一つは肉体の機能を支持する宇宙的なもの、他の一つは肉体内に苦痛を起こす心の対抗ですと。こういうわけですね。で、その意識というものが、それじゃあやっぱり本当に人間をちゃんと生かしているのかということになりますが、それは、赤ん坊が生まれた時ですね、赤ん坊というものはまだその普通の成人した人間のような知能を持たないわけです。知能や知性を持ちませんが、しかし母親の体内から飛び出てきてもう間違いなしに生きていくのはどういうわけかというと、これは あくまでも赤ん坊自体のマインドでもって心でもってその人体を生かしているんじゃなくて、もっと別なものが赤ん坊を生かしているということはもうはっきりわかります。その生命力に注目しなくちゃいけないですね。大体人間のその 生命とか生命力というようなものを観察するのに赤ん坊ほど素晴らしいものはないんです。これはまだ自分で全くそのものを考えることができない、あるいは判断することができない、本当に自然のままの生き方をしていますからね、生まれて間もない赤ん坊というのは。だからこれをよく観察すると、本当に鋭い人はもう神というものを感じなくてはいられないほどの感動を得るはずです。まあ、早い話がその赤ん坊が生まれますね。そして頭が少し歪んだ状態で生まれてくる赤ん坊がいるんです。どういうわけか知りませんがね、この三角形のおむつみたいな頭して、それで母親が心配するわけです。これはえらい子供が生まれてきたと思って心配してましても、しかしそれは何日か経つと自然ずっと膨らんできて適当な丸みを帯びてくるんです。必ずそうなりますから心配いらないんですね。なぜ何者が一体その歪められた頭をきれいな状態にその直してくれるのかということは分かりませんね。いや、我々は分かりますかね。それは内部に宿る、要するに宇宙の意識というものの力、あるいは英知であるということでしょうね。ただ地球人の赤ん坊はもちろん非常に純粋な形で生まれてくるんですが、残念ながら地球というところは非常にすごいそのソ連波動の、大海、大きな海です、大海に取り巻かれていまして、そのソ連波動はおおむねほとんど悲痛、悲しみと苦痛の痛みという字を書く悲痛ですね、悲痛の少年に満ちているもんですから、生まれ出た途端に赤ん坊はもうギャーギャー泣くわけです。そして何年かの乳幼時期の間よく泣きますね、赤ん坊が。これはその地球を取り巻く巨大な少年波動の大海、大きな海の中のその悲痛な少年に感受して泣くわけです。進歩した別な惑星の赤ん坊っていうのは泣かないようですね。地球だけの何か特殊な現象のようです。赤ん坊がギャギャ泣くのは、それほどに赤ん坊は純粋だから、すぐにこの少年波動の大会の中の悲痛な少年に感じて、生まれてた途端からギャギャ泣くわけですね。医学上はあれは一種の何か反応みたいなもんだろうと言われていますが、どうもそうじゃないようですね。でももちろん地球の赤ん坊でも生まれた時は純粋ですから、まだ恐怖心というものを全く知らない、恐怖すべきものを知らないんですが、その恐怖という状態が心の中に起こってくるのは、周囲からそういうふうに教えられて次第に恐怖心を植え付けられてくるからであるということですね。それと赤ん坊が生まれて間もない、まだ目も開かない、目も見えない、物も言えない状態でありながら、時々にっこり笑うことがあります。笑うということはおかしいから笑うんですがね、おかしくなかったら人間絶対笑わないんで、おかしいから笑うんですが、まだ判断力も何もない赤ん坊がなぜ笑うのかというのは非常に神秘的ですね。これも実際はわからないんですが、田舎の方のおばあさんに言わせりゃ、ウズナの神様がこそぐってやるんだからというふうなことをよく言いますが、それはちょっとなんですけれども、何か非常に神秘的な表現を赤ん坊がするわけですから、それをよく観察されるといいでしょう。だからアダムスキーの伝えました別な惑星の状態の中で、向こうの進歩した惑星人は赤ん坊をよく観察するということが何か出ていたと思いますがね、確かそういう部分があったはずです。そこで38ページの真ん中のところで、私があなたにお勧めしたいのは、あなたの真実の自我、あなたの内部に宿る永遠の神性、すなわち創造主である部分に気づくようになりなさいということです。で、そのためにですね、そのために特殊な精神統一や瞑想などを行う必要はないと言ってますね。その前のところで、こうした古代の方法は今日我々が世の中で直面している不愉快な状態をもたらしているんだとありますね。確かに人間の内部にもう宇宙 の, その 創造パワーというようなものがあるならば、もうそれ以外に別に何かの宗教的なものを求めて祈ったり、特に偶像を崇拝したりですね、あるいは何かの行をやったり、そういう必要は全くないと思いますよ。私たちはごく普通に生活していて、しかも素晴らしい宇宙的なフィーリングを身につけることは十分できるはずなんです。どんな大都会の中に住んでいてもできるはずですね。あるいはまあどんな田舎でも良いです。田舎の大自然の中にいて、そういうフィーリングを身につけることも良いでしょう。ですから精神統一とか瞑想とかというようなことは、これはむしろ弊害があって良くないということは、これはもう私自身が実にそのもうずっと昔から感じていることでして、私はアダムスキー哲学に触れる前はですね、ある新興宗教のもう熱狂的な信者だったわけですね。10代のまだ若い頃からです。それでその宗教、新興宗教では特殊なその行法をやりますね。こう正座合掌して20分から30分ぐらい、まあ、ある名前が付けられていますがね。でこれは随分やったもんです。私は一種の精神統一ですね。ところがくたびれるんです。だいたい腕なんてものは支えるものないのに、空間にこういうふうに持ち上げていったらくたびれるに決まってるんです。これは自然の法則ですね。それを無視してこんなことをやれば、当然もう自分の考えも歪められてきますね。だから本当の瞑想にも何もならないんで、下手をすると今度は一種の霊道状態と言われるようなものになりまして、手がブルブル震えてくるような状態になります。これはむしろ何か内部から神聖が発言してきたって喜ぶ傾向がありますが、とんでもない話で、これはもう一種の、自動的な、肉体の痙攣以外の何者でもないということなんですね。でしかもそういう2、30分も正座合掌して精神統一をやった後でどういうわけかまた失敗をしてしょうがない。何か失敗をよくするんです。結局そういうのは本物じゃないということを私は感じていましたですね。それで、38ページの締めのところ、また私は読者に普通の生活を過ごすことを禁じませんでしたと。これは訳中で特殊な行法や祈りなどの伴う異常な生活を進めなかったという意味だと。であなたに進めたいのは心による生活でなくて意識による生活を過ごすこと、これに尽きると。でこの意識による生活というのは、前に何度も言いましたように内部から湧き起こるインスピレーションを感じながら生きる生き方ですね。インスピレーションによる生き方というふうに言い換えることができます。そしてあらゆる物事を適度に行えばいいんだと次に書いてありますね。あれをやっちゃならない、あるいはこれを しなくちゃならないというふうにこだわるといけないということでして、このこだわりということはまた非常に重要な問題になってくるんですが、私たちは、考えてみますと、ありとあらゆるものにこだわった生き方をしているというわけで、そのためにストレスが生じたり、あるいはいろいろその面白くないことが起こるわけですが、まずこだわらないということですね。で、これは must という英語の助動詞がありますね。何々せねばならぬ、ねばならぬという意味ですが、この must の生活になってはいけないんです。ねばならぬ、こうしなければならない、ああしなければならないと、人間は自分自身 その一つの判断でもって一つの価値基準を作ってしまいまして、こうしなくちゃならない、ああしなくちゃならないというような生き方でもう毎日明け暮れしているわけです。どっかへ出かけるときはこういう服装でなくちゃならない、これでなくてねばならぬ。ちょっと今日は家族連れで動物園、子供連れで行こうじゃないかというような時でも、お父さんはスーツを着てネクタイを締めなくちゃならない、 ねばならぬに凝り固まっているわけです。あるいはまた、服装ばかりじゃなしに食べ物でもこれを食べねばならない、あれを食べてはならないというふうにもう何でもかんでも片っ端から こだわっているわけですね。このこだわり、これをなくすということが本当のリラックスをする意味につながると思いますね。まあ私なんかもあんまりこの頃こだわらない方ですが、やっぱりこういつの間にか自分で気がつかない間にこだわっているということもよくあります。もうこれは習慣的想念というものによってこだわりが形成されているわけですから、それはその都度自分の想念を観察して、まあ、なくすようにしていますけれどね。そしてあらゆるものを適度に行うと、めちゃくちゃなことをやってもいけないし、全然やっちゃいけないんだというふうに思い込んでもいけないし、適度にやりゃいいでしょう。それで、法則の39ページの4行目ですが、法則の両面を応用しなければ現象または良い結果は持てないということを記憶してくださいと。その両面とは客観と主観、陰と陽、女性と男性ですと。電気も2つの面、すなわち陰と陽からなる1つの力であって、このどっちか1つだけでもではダメですね。両方を用いてこそ初めて電気というものが利用されるということで、宇宙の法則もこれと同様ですと。だいたい宇宙のあらゆるものを見ますと、だいたいみんなもう陰と陽からなっていますね。ありとあらゆるものが。それで一方のものだけにこだわるとまた良くないんで、その次に陽性の独断的な考え方は好結果をもたらさないで、むしろ多数の人を傷つけますと。これは強烈な信念を持つということとはまた別な問題でして、やっぱり陽性な人がこうしなくちゃならないんだというふうに考え込んで、それを押し通そうとするような態度のことをここで意味しているわけです。まあこういうタイプの人はよく政治家に多いですね。本当の信念を持ってやろうというんじゃなくて、何が何でも自分の考えを押し通すんだというような、考え方でもって強力に押しまくるという、まあ、これは政界、つまり政治の世界の常道でしょうけれども、特別そういうようなのが目立つ人が中にいます。そうすると必ず後でその代価を支払わなくちゃならないということになるわけでして、結局大きな問題が今起こっていますね。政界で、日本の政界、ロッキード事件というような、ああいうこともあるわけです。それで40ページいきますと、4行目に進化した有生人、友の星と書く有生人が、たとえ人間だろうが他の動物だろうが、とにかく一つの生物を見るときはその外形だけを見ないで、それを支えている意識を見るからです。この意識というのは神と言い換えてもいいでしょう。それで、しまいの方に、ですから知識の欠乏のために過去にやってきたようにはもうこれ以上創造主を批判しないことにしようではありませんか。創造主を批判するということは、創造主によって作られた非創造物、まあ万物ですね、この万物はそのまま創造主ですからね、創造主の現れですから、したがって万物、まあ、人間を加えて、他を批判するということは、すなわち何かを批判するということは、それは創造主を批判するということになるんだとこう言っておるわけで、これ以上創造主を批判しないことにしようではありませんかというのは、もう他のあらゆる人間その他のものを批判しないことにしようじゃないかという意味になると思います。というのは、実は人間は創造主やその創造物のいかなるものをも批判したりすることはできないからです。そういう批判する力もないし、第一そんな資格は与えられていないわけです。 まあ、その他ずっといろいろ述べてありまして、自然界は母体ということ、自然というのが神の母性原理、生み出すものですからね。大自然というのは何かを生み出すものですから、これは母性原理に基づいておると。それからその、自然界に対して、何らかの HR 力または至上なる H というようなものが働きかけるわけですが、これは男性の原理ですね。でこの2つが合体していろんなものが創造されると。でそれの一番、まあ、端的な例は人間が創造されるそのプロセスですね。これを見るとよくわかります。それで42ページいきますと 5行目のところ、ところが人間の学習の最も不幸な部分はエゴが短期であり、エゴ自体を自己の教師すなわち創造主の上位に置こうとする態度にあります。人間の犯す最大の過失はこの点にあるのですとありますが、だからどうすればよいかということは、そのちょっと次の方に、人間にとって唯一の救いは自然の指導のもとへ帰ることにあると。人間はいかに多くを学び、いかに年齢を重ねても絶対に自然から離れることはできないからですと。自己の知識を評価するものは自然であらねばなりませんとありますね。自然の指導のもとへ帰るということは、まあこれは早く言えば、私たちがもう都会生活を捨てて、そしてどっかうんと田舎へ行って山の中へ入り込んで戸建て小屋建てて、そこで全く原始的な生活をする方が良いということを必ずしも意味するものではないんですが、まあ、大都会に住みながらも大自然というものから目を離さないようにしようじゃないかということですから、したがって自然界のもの、例えば植物、つまり植えるものですね、特に草花などを鉢植えで植えて、それを家の窓際に3つ4つ並べるだけでも、これは自然界から目を離さないことになると思いますので、そういうことは非常に良いことです。それでその草花の成長ぶりを絶えず観察するということでしょうね。それで43ページのしまい、アメリカの植物改良家のルーザー・バーバンクという人、これが言った言葉が、自然が私に植物改良の知識を与えてくれたのであると。何か非常に素晴らしい特殊な能力を持った人のようでして、ジャガイモ、トマト、ブドウなどの他多数の新種を作り出したとありますね。こういうふうに、多くの、植物の改良などをやりますということは、やはり普通の人とはかなり違ったフィーリングといいますか、あるいは直感力といいますか、そういうものがないとやっぱりできないと思います。そしてまたそういう生活をしていれば、自然にそういうフィーリングは身についてくると思うんですね。だから農業という仕事は人間にとって最高に素晴らしい仕事だと私は思うんですが、残念ながら私まだそれやったことがないもんですから、本当のところ知りませんがね。このようにして大自然から人間はもう離れることはできないから、自然の指導に頼るということですね。そして44ページのしまいのあたりですが、彼らは創造主は自分よりも、つまり創造主よりも劣るものを創造することはできないという考えを生かしていますと。これ別の惑星の人ですね。そして万物に対してもこの感じを持ちながら、至るところに現れている神聖を見るのです。神聖は神なる性質。このところは大変大事なことだと思います。至るところに現れている神聖ということは、まあその万物ですね、人間ばかりじゃなく万物のありとあらゆるものが要するに創造主であるということをここで言っているわけでして、そのように考えないと私たちは創造主から分離してしまいますね。 これは要するに宇宙とは何かという問題になってきます。宇宙ですね、大宇宙、何百億光年彼方か、あるいは、もっと遠い彼方にもまだ星雲があったりするわけでしょうが、その宇宙というのは一体何かということになるんですが、これはよく有限であるか無限であるかということが論議されるんですが、有限か無限かというようなことよりも宇宙とは何かということをちょっと簡単に言いますと、これは無なんです。宇宙とはないんです。何もありゃしないんです、宇宙というのは本来。でもこれだけの人間がいたりですね、大勢の人間地球上にいたり、あるいはいろんなものがあったりするじゃないか、物質があるじゃないかというふうに、思われるでしょうが、無なんだけれども、しかし実際にあるものはあるんです。人間の側から見ればそれはあるんです。あるように見えるんです、ものが。ちょっと哲学的にこう難しい話になるかもしれませんが、これ大変重要なことなんです。人間の側から見ればあるようにものが見える。しかし宇宙の側から見ればないんです。何もないんです。で、人間の側から見ればあるように見えるのは、これは何かと言いますと、これは愛ですね。ありとあらゆるものが愛なんです。愛という言葉しか表せない。他に言葉がないですね。皆さん方一人一人が皆愛の表れであり、それから無生物のこういうマイクとか机とかですね、こういう部屋とか、みんな愛の表れで、そしてこの愛なるものは全て皆変化していますね。変化するものが愛ですね。で、これはさらに変化しながらも全体が一体化しようとしていますね。ですから宇宙とは無と等しいものであり、本来ないものであって、しかもこれは人間の側から見ればものがあるように見えるんですが、その見えるものは全て愛であり、それからそれは変化するものであり、そしてこれは一体性を持ったものであるということになるんですね。したがってこれは結局創造主です。最後的に言えば創造主です。創造主というと人格的な響きを帯びてきますが、またこれ以外に言葉がないですから創造主ですね。例えばここに一本のチョークがありますね。これも創造主であり、それからこのマイクロフォン、あるいはこの黒板、その他ありとあらゆる無生物から、まあ、人間はもちろんです、あらゆる動植物、すべて皆創造主です。私たちを生かしている空気も創造主なんですね。で、それはしかし宇宙の側から見ればないんです。なぜないと言えるかということを、ここであんまり詳しくお話する時間がないんですがね、このことはもっと詳しくは来たる3月21日の松山支部大会で詳しい話をします。今ここではもうお話する時間がないですから、松山の方へおいてください。まあいずれはこの次のニュースレターにその詳しいことをまた記事にして載せますけどね、記事にして載せますが、それは4月の末ですからまだちょっと日数がありますので、とりあえず先に松山支部大会でそのことをお話しし、それから群馬支部大会、4月でしたね、4月の下旬ですが群馬支部大会でもお話ししましょう。 ここの東京月例会ではあんまりこういうお話をする時間がないですね。これはアダムスキーの生命の科学の解説講義の時間ですから、このテキストを主体にしてお話しますので、地方支部大会で主にこの話をします。もし私が松山支部大会で話すことをもし皆さん方が、理解されて、そしてそのようなフィーリングを起こされたならば、精神面で180度の大転換が起こるはずです。何かの悩み苦しみがあったらそれは吹き飛んでしまうはずですね。そして全くもう自分が見るあらゆるものが輝いて見えるようになりますよ。3月21日限りで聞かない、それはね、松山支部大会で私詳しく話しますから、それを聞いた結果で皆さん方がこれを理解されますならば、これがいかに凄まじい、その宇宙の法則そのものであるかということが感じられますから、その時に大体もう見当つくでしょう。で、結局万物は創造主ですから、アダムスキーもこのことを言ってます。同じことを、至る所に現れている神聖を見るんだと、同じことです。生物だけじゃないんです。無生物全体に及ぶことなんですね。で、44ページの締めのところ、ルーザー・バーバンクが言ったように、彼ら有生人は創造主に直面しますと。これは万物は皆創造主の現れですから、万物を見る場合は皆創造主に直面しているはずですから、そのようにして結局自分の、マインドというものを、うんと高めておれば、当然テレパシーの能力も出てくるでしょうし、あるいは第一世の中がうんと飛躍的に良くなるでしょうね。なかなか残念ながら地球上ではこういう哲学は全く一般に認められず、まあ、さっきの三日月氏の話のように、いわゆる宗教のキリスト教というようなものがもう、唯一思考のものであるというふうに考えられて、まあ、それは確かにそうでしょうが、イエスの法則は、ね、法則自体は、しかし宗教というふうなことで歪められてですね、偶像崇拝になってしまったというようなことですね。で、さっき の, その三日月の話のように、白人というのは決して日本人がそんなにその過大評価するほどの人種じゃないんだというわけですが、特に私痛切に感じますことはね、このアダムスキーの説いております宇宙哲学、これはまあ古代の東洋哲学、特にインドあたりの哲学によく似ているんですが、まあ、根本的には違いますけどね、よく似ているんですが、この生命の科学とかアダムスキーのテレパシー、その他一連のアダムスキーが説いた宇宙的な哲学を理解するのは私東洋人だけだろうと思いますね。白人には無理です、これを理解するということは。白人は物を分割する考え方が非常に強いんですね。三次元空間において物を分割していって、徹底的に物を細かく砕いていって、そして最後に何が出てくるかというような、そういう考え方をするのが白人です。直感的に物の背後にあるもの、あるいは物の底に潜んでいるものを直感によってその把握しようという、ああいう考え方はないですからね。まあそれは別としまして、とにかく大変素晴らしい、この哲学というよりももう宇宙の法則そのものだと思いますが、まあこれもただ皆さん方、特に GAP の方は非常によく理解されることは本当に素晴らしいと思いますが、しかしやっぱり日常生活でこれを実践しないとダメですから、これを大いに一つ実践していただくということですね。それから、決して白人コンプレックスに陥る必要はないということですね。もう私の自分で訳した本ですから大変恐縮ですが、この訳本をお読みになればもう本当の宇宙の法則がわかるはずです。何もアダムスキー、まあ、アダムスキーはもう生きていませんからね、直接にその教えを請うことはできませんが、それをまあ、あとやっているという人たちの、白人たちのまたその 教えに私たちがひれ伏してお願いしますというようなことを言う必要はありませんよ。これで上等です。この一冊でこれで素晴らしい宇宙的な人間になれるはずです。それを私今断言しておきますね。まあ、そういうふうにしまして、この生命の科学を毎月一課ずつ解説していきますが、要するにこれはそんなに難しいことではないんで、要約しますと、人間を作り上げているものは、宇宙的なパワーとも言うべき意識というものと、それから人間の肉体から発生してくるマインド、つまり心ですね、この2つの面で成り立っているんであって、このことをよく理解して、そうしてこの心というものを意識の方向に寄せていくならば、本当に宇宙的な人間としての生き方ができるんだということを、たったそれだけのことを、まあ、あれこれあれこれ言い換えて言ってるだけのことなんです。で、今ここで宇宙とは何かということを言いました。これは宇宙というものと、それから人間その他の万物との関係を今言っただけでして、アダムスキーの説いておりますこの、生命の科学ですね、これは人間個人の個人というものの生き方ですね、あるいは個人としての成長の仕方をさらに細かく説いたものであるということであって、根本的には宇宙とは何かということと別に変わるものはないと思いますね。まあ、とにかく私たちはもう非常に限りないその愛によって包まれて生きているということを、ある一つの現象に目を向ければ分かるはずなんです。何かというと、この空気ですね。空気というのは目に見えないから普通存在に気がつきませんがね、確かにあるんです、空気が。そしてこれこそ人間に与えられたものの中では最高に重要なものですね。これは本当にもうちょっとでもなかったら生きていられないんですから。その空気も愛でありますからして、私たちはもうその空気に取り巻かれて生きているわけですから、空気に包まれて生きているわけですから、これは愛に包まれているということが言えます。絶えず愛に包まれているんです。で、それ以外に無数の愛がありますね。家族の両親とか親兄弟、あるいは友人知人、それからいろんな自分の持ち物、どこを見ても愛の塊ですね。そういうようなフィーリングのもとにミラクルワードを唱え、それからイメージを描くなら、もう完璧にこれが実現してくるということなんです。確かにエゴをなくさなくちゃいけませんがね、ここで考え方がありまして、自分はエゴ人間でダメ人間なんだ、だから少しずつこう自分の内部を見てエゴを少しずつこう取り去っていこうというふうな、初め自分はダメ人間だというふうに否定的な考えを起こして、それから良くなろうというふうな考え方をしますと具合悪いですね。これじゃなかなか向上しないです。むしろ、自分はダメだダメだというような、その悲観的な想念が起こるばっかりで、ノイローゼになりますよ。そうじゃなくて、考え方をガラッと変えて、もう愛に包まれているという考え方ですね。そういうふうに私は近頃は考えて、そういうようなフィーリングを起こすようにしているんです。こういう考えを、こういうフィーリングを急激に起こしますとね、ちょっとそのボーッとなったような状態になって、少し忘れっぽくなります。それはちょっとの間ですがね。私も最近は財布を東京駅で落としましてね、その東京駅の雑踏の中を歩きながら、みんな愛だと、あらゆる人がみんな愛の塊なんだと思いながら、そういうフィーリングを起こしながら歩いているうちに財布を落としたんです。しかしそれは確実に出てきましたね。間違いなしに中の大したお金じゃありませんが、私の持ってる財布ですから、確実に出てきましたね。ありがたく私は遺失物の係から受け取って持って帰りましたね。 だから少々ボーッとなって忘れても必ず出てきますから、そこは心配ないです。そしてしばらくぼーっとした状態が過ぎると、今度は本当のその何もかもが輝いて見えるような、そういう、フィーリングになってくるんです。まあ思い切ってその、一大変化を自分が起こしてですね、ある時も人間をガラッと変えてしまおうというふうにやらないと、なかなかその、向上しないですね。これで第3課を一応終わりまして、次は第4課はまた来月にいたします。まあ、つまらない話かもしれませんで恐縮ですが、一つ皆さん方も、大いにこれを生かして素晴らしい人生を過ごされれば良いかと思っておりますね。どうもありがとうございました。
素晴らしい講義ありがとうございました。
ただいまより。